Thank you for attending our meeting.
ご参加ありがとうございます。本日はクラウドに立ち向かうスタンディングトールということでお話をしたいと思います。ここ10年ほどですけれども、いかにクラウドへの道筋、ジャーニーを守るかという話をしたわけですけれども、今回は全く違うビジネスモデルであります。テクノロジーだけではありません。過去10年間ということで IT の業界を振り返ってみますと、さまざまな新しいテクノロジー、ビッグデータ、アナリシス、クラウドテクノロジー、AI、オートメーション、こういったものが出てきました。すべてが新しいテクノロジーです。しかし、現在においてこういったテクノロジーというのは、本当にお客様にとってはメリットになってきているわけです。こういったテクノロジーをすべて統合することによって、お客様はより早い意思決定ができる、よりアジャイルに動くことができる、そしてデータを理解してすぐに反応して、意思決定をすることができるということです。フォーブス誌によりますと、最終的には全ての企業がソフトウェア企業になるであろうというふうに言われております。全てがソフトウェアで動いていくということです。つまりソフトウェアがこういったさまざまな分析を行い、そして意思決定のための基盤を提供しているからです。さて、こういった環境においてクラウドということですけれども、以前と何が違うのでしょうか。以前はクラウドというふうに言うと、基本的には何らかのソフトウェアを開発をして、そしてそれをクラウドに載せるという話でした。そして大きなこのような壁がありまして、開発側と運用側というのが2つに分かれていたわけです。したがって非常に動きが遅かったわけです。たとえサーバーがクラウド上で動いていても動きは遅かった。しかし新しいデブオプスモデルというのがあります。これは本当の意味で統合するということです。つまりハードウェアだけではなくてソフトウェアをクラウドに乗せて、そして迅速にどういったデータが入ってくるかによって対応すると、そして意思決定をするという動きであります。こちらにあるようなモデルです。これをデブオプスモデルというふうに呼んでいます。さて、このデブオプスモデルのベネフィットは何かということですけれども、どういったメリットがあるかというと、まずはお客様の問題に迅速に対応することができます。お客様の問題を理解できるからです。トレンドマイクロの例を使ってこの3つのポイントに触れていきたいと思います。例えばですけれども、トレンドマイクロではウイルスバスターコーポレートエディションという製品を持っています。最大のエンドポイントプロダクトです。そしてバグがありまして、私とエンジニアが10年間その問題を解決することができなかったデータベースのクラッシュの問題だったわけです。そして顧客の環境にあったので、私たちとしては一体何が原因なのかが分からなかったわけです。データベースがクラッシュするけれども、お客様の方からそういった問題が来ていたわけです。しかしそれをクラウドに移行した瞬間に、トレンドマイクロ、我々自体がこのオフィススキャンとSaaSモデルというのがありますけれども、これでもう本当に2ヶ月で、どういったログによってこういったクラッシュが起きているのかということを分析することができ、そして問題を直すことができました。10年間修正できなかったものがすぐに直せたわけです。 SaaSモデルによってより質の高い、サービス、より良いサービス、そしてより早いレスポンスを提供することができます。そして2つ目のメリットですけれども、新しいテクノロジーに適用することがより容易になります。我々としてもたくさんのログをエンドポイントの側から集めようとしてきました。そして非常に貴重な情報があるということが分かっています。しかしオンプレミスのデータベースではそれだけたくさんのデータを扱うことができないわけです。したがってお客様に対して、もう少しこのサーバーのキャパシティを上げてもらえませんか、もっとたくさんログが必要でというふうに言ってもそれはできないことだったわけです。しかしながら SaaS のバージョンに移行した、あとは我々の方でデータベースを変え、そしてデータレイク、エラスティックサーチなどを行うことができる、 SQL に縛られることがないという状態になりました。より早く新しいテクノロジーを採用することができるわけです。そしてより製品を強力にすることができます。3つ目のポイントですけれども、複数の製品があるという場合にもより簡単にデータサイロを壊していくことができるようになります。いろんな別々のプロダクトが来るデータですけれども、 SaaS モデルがあればそういったデータをすべてバックエンドでつなげることができます。そしてより簡単に相関を分析することができます。これが3つの大きな SaaS プロダクトのベネフィットであります。そしてこういったことがあるからこそ、 今回私このグラフをお見せしているのが本当に心が躍るんですけれども、ちょうどここ6ヶ月ほどの状況です。オンプレミストレンドマイクロの顧客ということなんですけれども、オンプレミス製品、それから SaaS 製品ということで比較をしております。で、DevOps モデルとしてトレンドマイクロもう数年間これをやってきました。そしてこの四半期に今回初めてこの赤い線がオンプレミスを上回るという状態に来たわけです。でこの赤あるいはオレンジですけれども、これが売上の伸びとつながらないのはなぜかというふうに言われるかもしれませんけれども、実はここの部分に関して今回はぜひご理解いただきたいと思います。 SaaS モデルというのは最初のオーダーは小さい場合が多いんです。しかしながらそのお客様の生涯価値というのがより長く、そしてより早く伸びていくんです。そしてより多くのお客様が入ってきますというのは、 SaaS モデルというのはサブスクリプションですので、売上として計上される金額は少なく見えるわけです。オンプレミスの場合ですけれども、売上、例えばティッピングポイントとかがあります。大きな部分がありますということで、例えば一つの大きな案件を落としてしまうと、前年比で売上が落ちてしまうということがあるわけです。しかしながら SaaS モデルというのは継続的に成長させていくことができれば、顧客の価値もどんどんどんどんより安定的に、そしてより早く大きくなっていきます。ということで、これに基づいて私としてはトレンドマイクロの戦略をご紹介したいと思います。この新しいモデルは2つのことを意味します。サイバーセキュリティのプロダクトに関して何を意味するかというと、まずは DevOps に関してですが、我々のお客様の多くが実際にソフトウェア企業になってきている。例えばナイキもそうです、ディズニーもそうです。彼らは会社の運営経営というものをソフトウェア上でやっているわけです。意思決定をするときに一番重要なのはアプリケーションなんです。ということで、新しいセキュリティを必要とするグループ、DevOps のグループというものが出てきている。新しい回転が出てきたということです。会社のアプリケーションを開発する中で、セキュリティをそのアプリケーションの中に作り込まないといけません。それがこの DevOps のセキュリティのマーケットということになります。そして二つ目ですけれども、トレンドマイクロとしては、この DevOps のあるいは SaaS のモデルというものを活用することによって、先ほど申し上げたすべての3つの大きなメリットを享受することができるようになります。そしてお客様に対してより早く、より優れた、より強力なサイバーセキュリティを提供できるようになります。
Can you explain?
DevOps のモデルの方ではご覧の通り、サイバーセキュリティの新しい課題として一旦導入展開をして、その後、セキュリティというものを導入するということはできないわけです。API とか SDK とかセキュリティサービスというものをアプリケーションの中に最初から埋め込まなければなりません。そこでトレンドマイクロのディープセキュリティという我々のクラウドセキュリティにおけるフラッグシッププロダクトの場合、前はサーバーの保護というものに集中しておりました。しかし今はシフトしてより早いサイクルに移行しております。そしてプロダクトをコンテナーにローディングする前に、すでに我々のセキュリティというものが入っているわけです。そのためセキュリティというものを提供することができるわけであり、コンテナーにローディングする前から実現されるわけです。これはガートナーによっても注目されております。 DevOps に関しては取り上げているわけですけれども、2019年においてガートナーによりますと、トレンドマイクロがセキュリティの会社として最も DevOps が必要としているセキュリティのプロダクトを提供しているということを評価していただいたわけであり、そして DevOps のお客様の間では広く API として使われているわけです。新しい市場、新しいバイヤーがいるわけであり、そして我々はこの新しい市場におけるトレンドリーダーであるわけです。こういう理由もあって、私どもの方ではたくさんの新規顧客を獲得しております。まだこれは売上に計上されていないかもしれませんけれども、多くの新規顧客というものを獲得しております。ディープセキュリティ というものを展開し、DevOps を展開しているわけです。次に、SaaS ベースの採用というものが増えているわけです。お客様は SaaS ベースのアプリケーションというものを採用されております。例えば、日本国政府の方では、次のOS のバージョンは完全に SaaS でなければならないということを発表しているわけです。SaaS 第一ということになるわけです。そのためお客様の SaaS の採用というものがよりスピードアップしているわけです。そして前のチャートにおいてもそれが示されております。さらにトレンドマイクロ社の XDR という新しいケイパビリティというのはプラットフォームあるいは世代をまたがってまたいろいろなプロダクトにまたがってセキュリティとか検知そしてレスポンスというものを実現するのが XDR です。そしてこれが完全に SaaS をベースとしております。そしてお客様にとって最高のセキュリティを提供することができます。なぜかと申しますとお客様の問題は最近どういうものであるかと申しますと新しい脅威のベクトルというのがあり複雑なものです。そしてセキュリティの、運用センターは何百万というアラートを毎日受けているわけですけれども優先順位をどうすればいいかわからない。セキュリティの専門家が不十分であるために対処できない。そのため二重の問題というのをお客様が経験されているわけです。しかしトレンドマイクロの X チェーンを通じて直接それに対処しようとしております。毎日お客様は何百万というアラートをエンドポイントとか E メールとかネットワークの方から200万件のアラートが出てくるわけであり何百万というアラートに対処することができないわけです。その相関も取れないしこれだけ多くのアラートにどうすればいいかわからない。しかし SaaS および XDR のビジョンを通じて我々はこういうようなものをバックエンドで組み合わせてお客様がサーバーをすべてアップグレードしなくても、こういうデータすべての相関を取り、脅威はどこから発生しているか、どのように混合しているのか、また最も大きなインパクトはどこにあるかを見ることができます。そこで何百万というアラートというものを、5つか6つのイベントに集約することができるわけです。そしてそういったようなイベントに対処すればいいわけです。そういうような形でもって優先順位というものを我々はつけることができるわけであり、アクションを取ることができるアラートというものを生成することができます。それだけではありません。もっとワクワクできるのは、検知およびレスポンスだけではありません。いや、予測型の対処というものができるわけです。なぜかと申しますと、前はメールがありました。メールではフィッシング E メールの多くをブロックしたわけです。ブロックして誰もが閲覧できないようにしました。しかし我々のバックエンドにおける分析を加えることによって大三川さんが最もそういったような E メールというものを受信しているのでリスクにさらされているユーザーである。なぜかというとソーシャルメディアで人気がある。メールも出てる。そのためそれだけ、狙われやすいリスクの高いユーザーであるということを特定できます。そしてクラウドの中で分析をし、そして添付文書の URL がどういったものをメールの中に組み込まれていたかを見て、そうすると、どの攻撃集団が何を狙っているかを見ることができるわけです。バックエンドを見ることができるからです。まだクリックすることに持っていくことができなかったとしてもリスクにさらされていることも分かっているし攻撃を加えているのは誰かということも分かるわけです。そして大三川さんが最も頻繁にアクセスしているサーバーはどこかということを特定することもできます。そしてどのサーバーに最も高い脆弱性があるのかを特定することができます。そのため容易に最も攻撃の経路はどういうものであるかを予測することができます。そうすることによって我々の方ではこういう経路が危険だろうというふうに特定できるわけです。多くのパッチを当てなければならないサーバーの中からこのハッカー集団は特にこの脆弱性を使う ことを好む。そして大三川さんがどのサーバーを最もアクセスしそうかということを特定できるわけですから、まずどのサーバーからパチを当てるべきかを判断することができます。そして大三川さんに啓蒙し、そして E メールアドレスを変えてもらうとか、あるいはパスワードを変えてもらうように進めることができます。そしてサーバーに対しまして、具体的なパッチを当てて、そしてその、脆弱性というものに対処することができます。よりアクションが取れるわけです。これこそが SaaS バージョンを使って得られる力であるわけです。そしてお客様のために XDR を展開することによって、こういう力を発揮することができます。トレンドマイクロ社は世界におけるサイバーセキュリティの会社としては、 E メールもネットワークもエンドポイントも、そして IoT サーバー、クラウドのサーバー、データセンターのサーバーなどを全てカバーすることができるわけです。これだけの多くのデータというものを収集し、バックエンドで分析することができます。そのため我々の脅威の専門性というものを適用し、 お客様が優先順位をつける上でお手伝いできるわけです。そしてアクションを取ることができるような提言ができるわけです。そしてリスクの高いところから対処できます。コンプライアンスだけの問題ではありません。データの侵害があった場合には大きな罰金というものが発生するわけですから、そこで今現在は SOC というのはコンプライアンスを、責任を持って対処しなければならないだけではなく、脅威からの防御というものもしなければなりません。そのためサイバーセキュリティの優先順位をつけ、そして脅威に対して対処するというのが SOC の最も高い優先課題となっているわけです。この迅速な対応というものを実現することによって、我々は AI および DevOps のプロセスを使ってセキュリティおよび分析機能というものをお客様に提供することができます。しかも新しいテクノロジーを通じてエンドポイントを超えてデータなどの相関をし、そして完全な可視化というものをお客様に提供することができます。この DevOps のモデルに関してはIT 業界においては非常に重要な瞬間であるというふうに思います。というのは、これは当事者全員に対してメリットを提供するわけです。まずお客様に対しても、クラウドにおける DevOps を通じてアプリケーションはより安全に、しかもより早く展開ができます。それからユーザーの DevOps に関しては、トレンドはマイクロ社としてはお客様に対してより良いセキュリティを提供することができますし、より早くアップデートとか、あるいは新しいテクノロジーの導入展開ができます。それからお客様の社員にとっては最新の技術というものを活用することができ、そしてより早くイノベーションというものを実現することができます。セキュリティの専門性というものは非常に希少なものであるわけです。そのためにインセンティブを提供しなければなりません。インセンティブになるのが新しいテクノロジーです。情熱を持って新しいテクノロジーを使うことができるのであれば、大変士気が高くなり、インセンティブとなるわけです。我々のエンジニアも非常に喜んでいるわけです。今や、イノベーションを発揮できるような銃を得たというふうに感じているわけです。
そして投資家の皆様にとってですけれども、まず DevOps に関しては、これは新しいホットな市場であります。トレンドマイクロがこの新しいホットな市場で成長中であるということがあります。そして2つ目としては、 SaaS のモデルに移行するにあたって、売上の成長がよりスムーズに安定したものになる。そしてお客様の生涯価値、トータルの価値が以前よりもずっと高くなるということを申し上げておきたいと思います。そしてもう一度このグラフに戻ります。現在このグラフに書かれているのは顧客数であります。 SaaS 製品を利用している顧客数がオンプレミス製品を利用している顧客数を上回るということであります。そしてこの線に従って、これから将来的に我々の売上も伸びていきます。ご清聴ありがとうございました。